皆さんこんにちは、 ICO コンサルティングの古山義明です。今回のテーマは株式名簿の整理はできていますかのその3ということなんですけども、株式を整理する際の譲渡価格、要はその売り買いする時の価格っていうのはどうなると思いますかということなんですけども、実際なかなかそんなに譲渡するとか、売買するっていう機会ってあまりないわけなんですね。で、誰が誰にこう譲渡するかということによって大きく変わってくるんですけれども、この図を見てくださいね、大きく左側に売る側、右側に買う側というふうにしてます。で、売る側は、株主構成こういう状態なんですね。1番から8番までが、協会太郎さん筆頭にですね、協会一族ですよね。で、9番10番11番、この方々は、古参の役員であったりとかですね、元役員で、非同族の方ということなんですけども、こういう株主をですね、株式をですね、いろいろこう整理していこうと。で、できるだけ、株主数をこう減らしていこうと。誰かが誰かに売るというのもあるでしょうし、誰かが持っているものを会社が買うという場合もあるんですけれども、そういった場合に、じゃあ買う側が、どういう方であればどんな値段になるのかということなんですね。で、買う側という方を見てください。上に ① 同族、② 非同族で、③ 会社というふうにしています。要は買う側の方が、同族の方なのか、要はその協会一族の方が買うのか、あるいは ② 非同族、協会一族の方ではなくてですね、全然別の方が買うのかで、③、あるいは会社が買うのかと、もうこの会社ですね、この会社が自己株式、いわゆる金庫株として買うのかどうなのかという、3つのパターン、大きくはこの3パターンかなというふうに思います。売る側からですね、例えば1番の協会太郎さんが、売るという場合ですよ、買う側が、① 同族であれば時価になると、要はその株価がものすごく上がってますって言ったら、その値段で売り買いしなければいけないわけですね。で、② 非同族の方に売りますと、協会太郎さんがですね、非同族の、例えば、9番10番11番の、役員の方に、一部をこう売りますという場合ですね。その場合は額面で、売ることができる。額面といっても、そのいわゆるそのちょっと下に米印で書いてますけども、配当還元方式ということですから、配当が 10% までの中で収まっているならば、額面で売り買いができるということですね。で、もし協会太郎さんが ③ 会社に、一部を買ってもらうということであれば、その場合は、時価になると。その時が高い値段であれば、計算して高い値段であれば、その値段で会社は買わなければいけないと、そういうようなことなんですね。で、それで見ていくとですね、買う側の ① の同族、上から下までずっと見てください。ずっと見たら全部時価ですね。要はですね、同族の方が買う場合は、全て誰から買っても結局はその時価で買わなきゃいけないということになるわけですね。で、② 非同族の場合ということですけども、これも基本的にはですね、上からずっと下まで額面ずっと書いてます。額面でっていうのがね、こう全部になってますけども、要は非同族の場合だったら、額面で買えますねということですよね。で、ちょっと変わってるのがこの ③ の会社というとこですね。会社がですね、自己株式として買う場合、上からずっと見ていくと、時価時価時価とこうあるんですけれども、途中が違います。下3つ違いますね。9番10番11番、非同族の方から会社が買うという場合は額面でいけるということなんですね。でですね、じゃあ誰が買うかによって、値段が変わるということなんですけれども、例えばその売る側のですよ、6番7番8番と、協会よしこさん、次郎さん、ひろこさん、この方々 2.5% ずつ持ってるんですけれども、これを整理してちょっと減らしたいなという場合ですね、この6番7番8番の株を例えば協会一郎さんが買うということになると、これは同族の方から同族の方にこう売りますから、これはもう次回になってしまうわけですね。でも 6番7番8番の方が、非同族 A さんあるいは B さんとかにこう売るということになると、これは額面でいけるっていうことになってくるんですね。このあたりがですね、事業承継をしていくときにどのように株式のこう再構築をしていくかということの時に非常にこう大切になってくるわけですね。まあ、要は株式をこう再構成していくと、株主をこう整理して、どのようなこう資本構成にしていくかっていう時に、誰が持っているものを誰に売るのかということで、値段が必要なこう資金が変わってくるということですよね。でこういうことがあるので、誰が誰に売ったらこう値段がどうなるのかということをよくご理解いただきたいわけですね。で一番下に書いてますけども、株式というのは誰が誰に譲渡するかということによって値段が異なります。いわゆるその一物二価というふうに言うんですけども、一つのもので二つの値段ありますよと、誰が買うかということによって変わってきますよと。株式をこう再構成していくというときに、後継者が全ての株を持たないといけないのかということになると、決してそうではないんですね。支配権を渡したいということですから、極端に言えばですよ、6番から11番、6番から8番の方の分は会社が買うと、その6番から8番は会社が買うときに時価だけれども、9番から11番の非同族の方が持っているものを会社が買うということであれば、それはもう時価でいけるわけですね。で会社が持った場合には議決権がゼロということになりますから、そうなったら、後継者が持っている、株式の議決件数が高まるとかですね、そういったことをいろいろこう考えながら、再構成をこうしていくわけですから、まずはその整理をしなきゃいけないんだけれども、その整理をする際の譲渡する価格、これがどうなるのか、これが一番ね、オーナー経営者、社長あるいは後継者にとって大きな問題じゃないかなというふうに思います。古山義明でした。